大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお届けしていただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、昼寝が趣味の小西です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、趣味がもう寝ることなんだといったところで、結構インパクトのある言葉から始まりましたけれども、そんな小西くんなんですけれども、実は今注目の選手ということなんです。小西くん、改めて皆さん自己紹介を含めてですね、何のスポーツの選手なのか教えてください。
はい、スポーツクライミングをやっていまして、去年のアジアユース選手権で優勝させていただきました。
アジアユース選手権でなんと優勝された小西くんが今日登場となりました。今週渡ってそのスポーツクライミングについて小西くんを通して皆さんにその魅力と楽しさを届けていただこうと思います。さあ、アジアユース選手権で優勝されましたけれども、数々の大会って今まで出てこられたんですか？
はい、そうですね、いろんな大会に出てて、一番最初に国際大会に出たのが中学3年生の時で、それから次の年の高校1年生の時にも出て、あと高3の年にも世界大会にも出場させていただいてます。
今出た大会名だけでも本当に、そんな大会に出てるのといったすごい選手なんですけれども、もともと小西くんがこのスポーツクライミング始めたきっかけ教えてください。
すごいしょうもないんですけど、もともと木登りが好きで、それを見て真似しちゃった女の子が落ちて怪我をしてしまい、それでしばらく木登りをさせてもらえず、で将来何がやりたいのかって小学校 3,4 年生の時に親から聞かれた時に、木登りがしたい、どうしても木登りがしたいって答えたところ、お母さんが登ることのできるスポーツを探してくれて、それがクライミングでした。
今となってはスポーツクライミングとかよくそうやってね、名前が出てきて今は知れ渡ってますけど、注目する前からやってたんですね。
そうですね、結構前からやってました。
ちょっとド素人な質問なんですけれども、スポーツクライミングイコールボルダリングっていう感じの印象があるんですけど、小西くん、これちょっと違うんですよね。
そうですね、ボルダリングはスポーツクライミングの中の種目の一つであって、でスポーツクライミングには一応3種目ありまして、でロープを使ったリードクライミングとボルダリングっていう低い壁を登るボルダリングっていう種目と、あと速さを競うスピードの3種目があります。
また東京2020大会に向けて、やっぱり今ここで結構注目をされているそのスポーツになってきたんですけれども、最初から小西くんはこの3つやり始めたんですか？
僕が一番最初に行き始めたクライミングジムにはロープの壁と、あとボルダリングのできる壁の2つの壁があるジムで、最初はその2つを少しずつやっていく感じで、でスピードの種目がですね、実は最初日本で全然やってなくて、で日本にスピードの種目をできる壁もなくて、で2年ぐらい前にようやくスピードのできる壁ができ始めて、そこからようやくスピードを練習できるようになった感じです。
なんですね、3つのまず種目があることをまず皆さんに、ね、知っていただくというのと、スピード種目はちょっとじゃあ日本ではそんなに取り上げられてなかったということ で練習というのは小西くんどこでやってるんですか？
リード種目は基本的に川崎の方にあるジムでやっていて、でボルダリングはいろんなジムを結構転々としながら、いろんな新しい課題に触れたりしながらトレーニングしてます。でスピード種目に限っては結構練習環境がまだ実際そんな整ってなくて、でなんかたまにできる練習会とかに参加して練習してる感じになります。
その練習をするってやっぱ特殊なものなので、ね、練習する場がないとなかなか、ね、思いっきり練習ができない中で、国際大会とかアジアユース、ね、選手権大会で優勝したりとか、ね、出場されているということで、まあ、その能力もやっぱ、ね、すごいなと思いますしね。ちょっと始めたきっかけもちょっとね、エピソードを、ね、今日は、ね、お話ししていただきましたけれども、そんな小西くんなんですけれども、藤沢とちょっと今、ね、ゆかりがあるということで今週登場していただいてるんですけれども、学生さんなんですよね？
そうですね、今大学生で慶応の SFC で勉強させていただいてます、はい、
すぐそこにいるんだみたいな感じのね、これで、ね、通ってらっしゃるんですけれども、普段学校ではどういったことを学んでるんですか？
まだ1年生なんで、そんな研究とかは本格的には始められてないんですけど、で、まあ、結構自由に好きな科目取れたりするんで、自分のパフォーマンスにつながるような代謝のについての勉強や、あとスポーツの身体運動を解析したりする、そういう授業を取ってます。
そういったもう授業も含めて、そのスポーツに対してまっすぐに進んでいらっしゃるわけなんですけれども、 最初寝ることが好きっていう趣味がありましたけれども、プラスよくトレーニングもされてるそうですね。
そうですね、やっぱどうしてもクライミングで登ってるだけだと足りなかったりもするので、筋トレは結構やったりしてます。
改めてご紹介させていただきたいところ、まあ、身長もスラッとしていて、もう手足もスラッとしていて、とってもですね、今時の大学生といった感じで、まさかのスポーツクライミングをしているというような若干感じがしないんですけれども、これよく言われませんか？
そうですね、なんか全然何やってるかよく分かんないってよく言われるんで、でスポーツクライミングやってますっていうと、なんか結構驚かれますね。はい、
でも実際にちょっとこう手が雰囲気に合わないというか、やっぱりがっちりとした手に、ね、なってますし、やっぱりこれがトレーニングでクライミング選手といった手になるんですかね。
そうですね、クライミングやってると結構みんな手大きかったり手分厚かったりします ね、 はい。
そしてやっぱりこう手足が長いっていう小西くんのスタイルもやっぱり活かされてますか？
そうですね、他の人よりも結構楽に届かしたりすることができるんで、結構有利に働いてます ね、
そうですね。はい、まあ、それはやっぱり持った小西君のものなのでね、やっぱりそこも生かされているということなんですけれども、まあ、ずっと小さい頃からね、その木登りが好きから始まったこのねスポーツ選手の生活なんですけれども、小西君にとってこのスポーツクライミングってどんな存在ですか？
もう生活の一部というか体の一部みたいなもので、もう本当に実際クライミングがなかったら多分もう本当にただ最初に言った趣味の昼寝しかを本当にただただずっと寝て過ごすような生活をしてしまうんじゃないかなっていう、もう本当にクライミングがあるからちゃんと朝起きてるし、ちゃんと勉強してるし、ちゃんとご飯食べてるしみたいな、もう本当クライミングがなかったら多分ちゃんと生活できないんじゃないかなっていう、そんなものですね。
はい、もうじゃあ全てですね。
そうですね、もう全てになってます。
進めてくださったお母様にすごいね、今ね感謝のところだと思うんですけれども、最初このスポーツクライミング3種目ありますよといったご紹介していただきましたけれども、小西君の中でこの3種目の中で一番得意としている種目ってどれですか？
基本的にリードとボルダリングがまあ得意なんですけど、まあ、スピードがそんな経験がないっていうのもあって、で、まあ、両方結構好きなんですけど、大会とかの成績でいいのはリード種目で結構成績は残してます。
ね、こう3種目あればそれぞれこう課題がいろいろご自身も出てくると思うんですけれども、今後こういうふうにしていきたいなという今の夢って何ですか？
まあ、まずはとりあえずすごい近々の目標だと5月にまた日本ユースの選考会があるので、それでまあ優勝してまた世界ユースに行けるようにするのが一番近い目標です。はい、
しっかりと目標を掲げて普段の、ね、トレーニングの話もちょっとしていただきましたけれども、トレーニングって週に何回くらいされてるんですか？
基本的に週5から6ですね。で、まあ、本当に何もしないただ休む日がだいたい1日ぐらいで、週に4日間ぐらい登って、あと1日か2日は、まあ、筋トレをしたりって感じです。
もう本当にその1週間を通してもずっと、ね、こうトレーニングと、ね、このスポーツクライミングもう3種目もそうですけれどもね、しっかりとトレーニングを行っていて、でプラス寝ることが好きというで、ちょっとね可愛い面も今日は、ね、見せてくださいましたけれども、本当にすごい選手ということで、藤沢市の皆さんにも知っていただきたい選手ということで、そしてこの、ね、湘南キャンパスにも通っているという一人の学生ということも、ね、含めて今週はご紹介させていただいております。さあ明日もですね、小西君に登場していただきますので、ぜひこの時間お聞きいただきたいと思います。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。